神戸新金三上公也の企業訪問。このコーナーは阪神淡路大震災から20年という節目を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの願いから、地元兵庫で頑張る企業やお店をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
あなたのそばで未来を夢見る街に光を僕らができ
る。夢に向かって頑張る大切なあなたを神戸新金は応援します。
さて、神戸信用金庫ではですね、
はい、
今年の3月30日、阪神淡路大震災20年の節目に創設した神戸信金地域再興ファンドの投資先に、兵庫県内にある6つの企業と県外にある1つの企業、合わせて7つの企業を選びました。
はい、
対象となった企業は、投資を防災や地域の活性化に役立つ研究の開発費に当てます。そこで今日はですね、神戸信用金庫とこの神戸信金地域再興ファンドについて、神戸信用金庫理事長の西田博之さんにお話を伺いましたので、聞いてください。創業はいつになるんでしょうか？
昭和8年の9月の22日でございます。
ということはもうかれこれ
82年目、はい、
長い歴史ですね。
はい、ありがとうございます。当時4つの信用組合が合併しまして、で神戸信用金庫となりました。はい、昭和8年の9月の22日を創立記念とさせていただいております。
その会社の歴史の中で一番のエピソードというと、
やはり戦災というんですか、昭和20年まで の戦争をくぐり抜けたということと、はい、それと阪神淡路大震災、これもくぐり抜けたということだと思います。それから最近で言えばリーマンショックの、
はい、
まあ、痛手というんですかね、手前どもでは初めて、金庫80年の中で初めて赤字になった、まあ、年っていう形になっております。
はい
はい、
まあ、振り返ればその70年前の戦災、
はい、
空襲でもって随分焼け野原になった、はい、そこからまあ復興した、
はい、
そして20年前阪神淡路大震災もまさにその神戸の中心にある信用金庫ですから、
はいはい、
多く被災されたんではないかと思うんですけど、
まず完全に潰れたのが一家店だったと思います。はい、旧三宮支店というところがございましたんですけども、はい、そこは今の純駆動さんの跡地で、まあ、そこが完全に潰れまして、はい、まあ、本当にかなり、まあ、被害を受けたんですが、まあ、幸いとして全壊になって店舗はその一家店という形でやってます。
でこのほど阪神淡路大震災から20年の事業として、はい、神戸信金地域再興ファンドという、はい、投資を受けてもらうその企業を募集されましたですね。はいはい、これはどういうことなんでしょうか？
やはり震災から20年経った今ですね、特にはまあ震災が20年経ったからどうのいうのなくて、まあ、20年経ってそれをまあ改めて気づくというんですかね、こう、はい、まあ、これからの例えば防災意識の高まりだとか、その辺の気づきの年にしたいなと、まあ、それともう一つは何かこう地域に20年を機に何かお役に立つことないかなというまあ思いからですね、このファンドを設立したどうかという、まあ、企画をいたしまして募集させていただきました。はい、
で12社からの応募があって、はい、今回7社残ったということですね。
はい
はいはい、
当初ファンドの規模としましては一応6社程度予想はしていったんですが、まあ本当に先生方も真剣に選んでいただいて、まあ、真剣に選んでいただいた結果、ちょっと絞りきれずですね、当初の6社だけではなくて1社追加して7社ということで、させていただきました。
で特にこの投資の対象、 公募の対象というのが、まあ、防災であるとか、はいはい、まあ、これから の, その成長関連の事業というところにポイントを置かれてますね、はい
はい、特に医療介護、まあ、それから成長分野、今おっしゃられたあの成長分野を着目いたしまして、その辺の仕組みであるとか、その辺の技術力とか、その辺をよく見させていただいて、あの今回決定させていただいた次第です。
まあ、今後神戸信用金庫のありようといいますか、はい、まあ、このファンドもそうなんでしょうけれども、はい、今後どんなことをさらにお考えでしょう。
はい、やはりもう、そんなにうちらも飛んだり跳ねたりいうことができませんで、今まで来させていただいたんですが、やはりあの地域に目指して、まあ、地域で刺された金庫にぜひしたいなっていうことを今思ってます。
という西田博之理事長のお話なんですけれども、はい、この神戸信金地域再興ファンド、再び起こすと書きます再興ファンド、実はですね、7社というのが、一つは神戸市兵庫区に本社のある株式会社インキュベーションアライアンスという、ここはね、グラフェン部材の事業といいましてですね、これはナノカーボン材料、高い放熱性を持つ素材の開発というのをされてるんですね。例えば携帯電話でも、特にこのスマートフォンになってから、ずいぶん熱を持つような状況ってあるんですが、はい、その中の熱をいかにしてこう、外へ放出するか、放熱するかっていう、あるいは熱を吸収するかっていう、そういう素材の開発をされている。
パソコンやスマートフォンがこれだけ普及していると、うん、はい、この企業もやっぱりね、これからどんどん伸びていくという、はい、
そういう、まあ、炭素素材の部材の開発ということですね。それから鳥取県米子市に本社があって、はい、今医療産業都市ということでポートアイランドに、そういういろんな
医療関係の
中核の施設がありますが、はい、まあ、そこへも、進出しようという株式会社クロモセンター、ここは染色体の解析事業を行っているところなんですけれどもね、まあ、これからもそのさらにその事業を進めるとともに、そのバイオ医薬品の生産技術の改良法ということで、いろいろとこう実用化に向けて動いている企業、はい、
なるほど。
そして神戸市中央区に本社のある神和工業株式会社、はい、ここは在宅でその末梢循環不全患者に向けた皮膚温度計の開発っていう、こういう事業を今考えてらっしゃる、
はい、これか社会にね、これからどんどんまた伸びそうですよね、うん、はい、
それからこれも神戸市中央区に本社があるんですが、株式会社ダイレクト RF という、はい、こちらは高速デジタル部品を用いた防災無線機器の、まあ、部品などの事業、この防災分野ですね、
はい、
それから神戸市兵庫区に本社があります株式会社富士製作所、ここは低温プラズマを応用した除菌装置、洗浄液の開発事業、それから姫路市に本社がある有限会社マイテック、
はい、
ここは世界で初めての新型バイオチップを用いた、プテオチップっていう、この製造販売事業って言って、例えばそのがんに関するその長期総合検査で早期に発見するっていうようなものを開発されていく。
なんかいずれの企業もすごく最先端のことを扱っていらっしゃるんですね。
でもう一つ、神戸の北区に本社のある株式会社森久エンジニアリング、
はい、
ここはバイオ解凍を作ってる会社として、その方面で好きな方はご存知だと思うんですが、ここ今省エネの野菜を栽培する設備を開発もされていて、で今取り組もうとしているのが、はい、人工の光を用いたいちごの植物工場という、
今野菜工場っていうのね、うん、各地でありますけれども、は
い、それをいちごという、うん、この安定供給に寄与するための、まあ工場といいますか設備の開発ということで取り組みされていこうと。
ここ面白いですね。
そうするとだって一部なんかもう年がら年中食べられたりとか、
ね、生産できますよね。
ひょっとするともう一年中行ってでもいちご狩りが楽しめるとか、
ね、
そんな風にもなる日も近いんじゃないかなと思うんです
けど、需要ありますよね。
みんなそれぞれに、はい、 個々に非常に興味のある、はい、事業の展開ということで、
すごい、
そのあたりのお話というのはですね、はい、まあ、今後このコーナーで、一社ずつ
聞けるんですね、
お話を代表の方に伺ってまいりますのでね、
楽しみです。
あの神戸市内兵庫県内にあるいろんな企業を訪ねての、企業の歴史、今の取り組みご紹介してまいります。
あなたのそばで未来を
今もあなたの元であなたのお役に立てる神戸信金でありたい。
神戸信金三上紀美也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。また番組のホームページでもポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。